こんばんは、こんにちは、榎田信也門でございます。いつもの QIC とちょっとスタイルを変えてお送りしております。いつもですと A 枠、B 枠、C 枠、D 枠の4つの枠でお送りしているこの番組なんですけども、今日は、大きく分けて2つ、 A 枠と B 枠という形になります。まずのっけはね、どうしても熊本で起きました令和8年熊本地震というふうに政府が公式に、名称をつけておりますが、この地震に関する話題をちょこっとまず触れた上で、その後は、令和新選組の代表選挙が行われたという話も、これも触れないわけにいかないので、一応触れます。触れます。これが A 枠で、 B 枠はもう全部ぶち抜きで、熊本の今回の地震を、検証しつつ、いろんな見て回ったところでの話などを お送りしていこうと思っております。というわけで、今回は、IBB 九州の熊本市東区にあります、新鍋スタジオ ISS からお届けをしております。今日は、目の前に、いつもだとだらんとしている木上優子さんが、今日はもうピシャッとした感じで、
なんすかピシャッとって、
いや、なんかこうね、
なんですかピシャッとって、
いつもと違う面持ちでね、
暑いですね。
暑いですね。
暑いです。
はい、MLS も大概暑いんですけど、うん、全然マシです。
あ、本当ですか。
はい。
ここいいですね。
ここは暑か。
ああ。
よくこんなところで何年も番組をやってきたねと俺も。
まあ、ね、ちょうど西日が当たりますもんね、この部屋も。
いや、ここは西日どころか、はい、朝日から夕日まで全部当たるんです。
あ、そうでしたっけ。
だってここだけ独立方みたいになってる、このスタジオだけ
連立ってるってことですね。
そういうことです。あ、さあ、ということでございまして、さあ、ですね、地震が起きましたのは7月の29日、28日でしたね。28日火曜日の、夕方4時過ぎだったということなんですけども、その時木田上子さんはどこで何をしてたんですか。
会社の2階で仕事してました。
ああ、で、揺れ始めてどういうふうに会社の中、フロアはどうなったんですか。
いや、もうまたいつものようにすぐ終わるかなと思ってたんですけど、ええ、それがずっと続いて、ひどい揺れ方、いつもよりかもっと長く感じまして、
はい、
あ、もうこれダメばい、もうまた同じ以前10年前に起こったような感じではもう死ぬばいと思いましたね。
生きてますね。
はい、生きてますね。
あ、そうですか。
びっくりですよ。
あ、
でもですね、最初の、はい、地震の時にその管理者は携帯持ってるはずなんですけど、
はい、
管理者から音がしなかったんですよ。
ああ、だからあれですか、会社の中では基本的に個人の携帯を
使ってる、まあ、入らないので、ええ、はい、管理者、
うん、ただまあその管理の管理者だけがその、
うんうんうん、
スマホかなんか持ってると、うん、それがその緊急地震速報というか警報音が
ならなかった、
切ってたんじゃないの。
いや、だって2回目なんか2回目の日、2回目というか次ひどかった地震が、
ええ、
携帯がロッカーから鳴り始めましたもん、ぐわーって。
ああ、まあちょっとそれどういう、
あ、わかんないですね、
どういう理屈かちょっと
わかんないですね、
ええ、
切ってたのかな、わかんないですけどね、
切ってたかじゃあなんかわかんないです、
ね、ああ、そうか、ええ、そうかもですね、ちょっと、ええ、はい。
まあ他にも例えば一昨日の夜ですか、この ISS で、木田上優子と阿波裕子のヒージャーヒンギターの収録があって、で阿波裕子さんがこのスタジオに来てたんでどうでしたかと聞いたところ、ちょうど彼女も、会社で仕事をしていて、でまあ電話なのかな、電話で話をしてる最中に揺れ始めたと、
うん、
でまあ多分相手は熊本以外の方なんですかね、
多分全国各地から来るからですね、
でまあ今熊本で大変な地震が起きてますんで、ちょっと今電話を切りやりとよろしいでしょうかということを言ったところ、相手の方もたまたまテレビをつけていたようで、テレビにその緊急地震、うん、 震速報が流れて熊本がまあ大変だということを見て、じゃあもうすぐ切りましょうと言って、通話を切り上げてくれたという話を聞きました、うんうん、だと他にもいろいろな話が入っておりまして、例えば、熊本市内でもお盛んな人がいまして、風俗店で、従業働いている方ですとか風俗店を、盛んに利用なさっている方がいらっしゃるようでありまして、で熊本にもデリバリーヘルスというのがたくさんあるわけですけれども、そこで、ちょうどサービス中だったと、
うん、
で、入れ始めたということで、うん、さあ大変だと、でいろんななんかこう物が落ちたりするんでしょうね。でもなんかそのままお客が辞めないので大変だったという話を、うん、聞きまして、これ10年前にも聞いた同じ話なんですけど、全く同じ話を聞きました。で10年前の時は、夜中に本震が来ました。午前0時25分でした。その時に、あの時もそうなんですよ、今から10年前2016年の4月14日の、21時26分にまず、前震と呼ばれるやつが起きて、でその後、今度4月16日の、午前1時25分かな、に起きたわけですね、
本震が、
はい、でまあ、世の中的に前震があって、まあ、さあ大変だというのがまずあったんですけど、まあもう収まるだろうというふうに思ったんでしょうね。で思った人たちが急にムラムラっと来て、そういうお店を利用する人がいてですね、でそのラブホに入っていたんだけど、そこでそういうまた本震が起きて、でその後どうなったかというと、ホテルの1階のそのロビーのところにお客さんとそのデリヘル嬢がごった返すという
パニックですね。
パニックになったと。
人の、
ええ、お客さん、こういう話はねうちでしか聞けないですよ。他のマスメディアでは全く出てこない話ですけど、その時ちなみにその場所は熊本市内の中央区九品寺っていうところに ある、まあ、現在もあるラブホテル、頭文字は A です。で最後が X で終わるところですけど、でそこでそのもうロビーは大変な状態で、でそのデリヘル の、お店の車、お姉さんをこう乗せて帰る送迎車が来ないわけですよ。
来れないのか。
それでなんか知らないけど、もうお客とジョーの間でもう停電してるわけですよ、うんうんうん、でしかもこう非常灯とかスマホの明かりだけで、小一時間過ごさなければならなかった。その間も次もうな やつぎ早に余震が来るというようなことで大変だったというのをこう聞いていたんですよ、
うん、
で今回もどうだったんだろうかということで、まあ、ネットワークを通じてそういう情報を集めてみたら、やっぱそれに近いことはまたあったんだなという、まあ昼間なんだね今回はね。で経験が生かされてないなということを、ちょっと考えてしまったというところです。それではまた地震の話はこの後 B 枠でたっぷりやらせていただきますが、とりあえず、まあ、もはやどうでもいいっちゃどうでもいい話なんですけど、一応うちとしてはやっておかなきゃいけないんで、興味のない方はもう B 枠に飛ばしてください。全然構いません。で私も興味があるかというと、もうすでにこの話は全然興味がない話で、今から何を申し上げるかというと、令和新選組の新代表を選ぶ代表選挙が行われたわけであります、うん、でこれによって、今回山本譲二さんが、新代表に選ばれたということですね、うん、山本さんから山本さんにバトンタッチされたと、いうことですね、うん、でしかも前科者から前科者へ
引き継いだわけですね。
だから名前と前科を引き継ぐという
か、ダブル、
これはなかなかないです
ね。ないですね、前代未聞じゃないですか、
これは。で今回この山本譲二さんと坂口直人さんですかね、そして石井玲子さんというこの3人が、まあ、この代表の座を争って、選挙に打って出たわけでありますけれども、まあ、これも極めてどうでもいい話なんですけど、山本譲二さんの得票ですけれども、
うん、
全体で 70.9% の得票をしたと、うん、で、例えば国会議員役員などの、まあその中では8割 80% が山本譲二さんに入れていると、
うん、
で坂口さんと石井さんには 10% ずつということで、うん、はっきり言って坂口さんには1人で石井さんにも1人、
うん、
残り8人が、山本譲二さんに投じていると。もうこれで決まりですよ。だからあの地方議会とか、
うん、関係ないですね、
オーナーズとかフレンズとか、まあ、もっとも どれを取っても、まあ、あの山本譲二さんがダントツだったんですけど、もう完全に出来レース
で、うん、だから茶番ですよね、はい、またいつものように
。でまあこの後新しい党名が、まあ、考えられて発表されるというふうな流れなんですけど、私はとりあえず、まあ名前はですね、テラフォーマー新党ですね。
そのまんまやない
もうあの
顔のまんま、
テラフォーマーがあの党首を務めるテラフォーマー新党テラフォーマー、これがもう間違いダントツだと思います。これが、
はい、しっくりきますね。
はい、
うん、
なんか年寄りを騙せるじゃないですか。なんかかっこいいですね、テラフォーマー。地球をもう一遍こうデザインするっていう、そういうね、実はあのゴキブリ人間が出てくるあの作品なわけでありますけど、まあこういったことが起きました。で、木田さん、この山本譲二新代表に、どんな期待の言葉を。
全く期待も何もないです。
いや、やってくれるかもしれないですよ。
いや、何もないです。
やっぱりもともとね、あの秘書給与疑惑だとか、秘書をどのように、その使う公設秘書ですよ、その本来の業務ではなくて党のその党務の方で使ってみたりとか、そういういろんな詐欺まがいのことをいろいろやってきたな、そういう政党なわけですけど、この詐欺まがいの政党が今回本格的に、まあ前科者の詐欺師が出てくるわけでありまして、でこれはもうあの非常に素晴らしい期待が、まあ、持てる、本格詐欺政党が出来上がっていくのかなというふうに思いますけども、
そもそもだってね、今までの令和を正そうと思った人たちはほとんど辞めてるわけですよ、で全部イエスマンが残ってるわけですよ。
現在までに、
はい、
2026年今年、うん、令和新選組を離党した人を振り返ってみようと思います、はい。まずトップバッターは1月14日に離党なさいました参議院政策委員、
うん、
まあ、政策委員ですから、これはあの議席を持ってないという、まあ党のまあ一つのまあ役職ということになりますが、与田カレンさん、
うん、ね、あ、そうでしたね、最初そうでしたね、
そして、18日4日後ですね、現役の衆議院議員でした田谷亮さん、
うん、
これは大きかったですね、
うん、
でこれはまあ、まあ言ってみればそのイスラエルに行ったっていう話がまずあるわけですけど、それはまあ何も問題ないんですよ、はっきり言って。問題があったとか言ってる人がいますけども、問題は全くなくて、でそれをなんか知らないけどよく分からずに騒ぎ出したおばさんがいたわけですよ、
うんうんうん、
これは本当にね、あの本当に状況をね、まあ精査せずに騒ぎ出すという部分では、あの前に大西常樹さんを結局令和から追い出す、まあ、一幕がありましたけれど、あの時と全く一緒で、うん、まあ、大石明子というおばはんがですね、その騒ぎ出したもんだから、なんかそこにその、まあね、高井幹事長こと片井幹事長がですね、まあ、またこれがその日よってですね、いろんなことを言ってですね、またさらに話をややこしくさせたということになっています、うん、その後2月に入りまして、2月17日千葉県茂原市の市議会議員高取良平さん、3月26日埼玉県の川越市議、市議会議員の小林徹さんで、4月に入りまして4月1日は、京都で政策委員を務めていた西郷美奈子さん、4月30日は沖縄県浦添市議会議員の、下門愛香さん、そして、4月30日には東京の江戸川区議会議員の田村博さん、5月21日、福島県の郡山市議会議員の古山由衣さん、そして5月31日、大阪の東大阪市議会議員伊藤祐樹さん、6月19日は、東京中央区議会議員の川端義朝さん、6月19日同じ日ですね、東京の目黒区議会議員の小出回さん、6月30日に入りますと加山玲子さん、こちらは東京の東久留米 市議会議員ですね、そして7月7日大阪の豊中市議会議員の山田佐穂さん、7月10日、埼玉県のこれは北本市議会議員諸和夫さん、 7月15日になりますと東京の渋谷区議会議員の堀切念仁さん、7月15日埼玉県所沢市議会議員の赤川洋二さん、そして7月15同じ日ですね、東京豊島区議会議員の塚田久子さんで、7月31日になりました、候補、まあ、公認候補予定者だった、まあ、政策委員でもある、これは大阪の、大阪市の淀川区で立候補するつもりで、いらっしゃる、UFO 蒲田健吾さん、そして同じ日に、東京府中市議会議員の野口中夫さん、同じく、大阪府、茨城市の、市議会議員森本玲子さんということで、もうすでにこれだけで20人です、
うん、
はい、20人がまあ逃げ出していると、まあ、もちろんこの中でその31日にあの離島を宣言した、大阪淀川の、UFO、あ、蒲田健吾さんがですね、うん、この人は意味合いが違うと思います、うん、大石にひっついていくっていう金魚の糞ですから、
はいはいはい、
でまあ、もちろんそういうような性質を持った方も何人かはこの中に入っていますが、
うんうん、
まあ、大部分は現在の執行部の体制に対して批判的なものを考えている、うん、もしくはこのままいてもあの
未来はないし、
ね、そういうことです。かえって令和という看板があの足かせになると考えている方が、うん、まあ、あの離党なさったということじゃないかと思います、
うんうん、
まあ、この中でそうですね、私がお会いしたことあるのはまず、まあ、トップバッター与田カレンさん、与田カレンさんもですね令和には思うことあったと思いますよ、
結構我慢されてたってことですか。
私が最初にお会いしたのは2022年の、あれ何月だったかな、3月だか4月だって感じで、あれですよ、ちょうどあの与田カレンと大石あきこが対談をする動画があって、
うんうん、
でジェンダーの問題だとかをその軽々に大石あきこがあの語っていて、気にするなっていう、
うんうんうん、
もう有名なあの、うんうん、スクショがあるでしょ、
はい、
あの動画を作った人がすごいんですよ、
うんうん、
榎田新右衛門さんですから、あの動画、作った本人が言うんではっきり言いますけど、あそこでその気にするなとかってその字幕をね入れろっていう指示があったんで、
うん、
でなるべくはこうぶっとく やってくれって言われてやったんですけど、よくよく考えてみたら、
うん、
これ炎上するんじゃねえかと、うん、まずいんじゃないのということで意見具身したんですよ、私まだそれを公開する前に、はい、いやこのままでいいと、これで言ってくれって言ったんで、で、あ、じゃあいいんですねということで公開したところ、案の定ですよ、
うんうんうん、
でそれで、まあ、ビビった大石があの再度与田カレンと対談を取り直したいと、
うん、
でついてはその1回目の動画は東京であれトラブルチャーンが撮ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
スマホかなんかで、
うん、
で動画のデータだけ送られてきて、
はい、
それをまああのいらない部分をカットして、で字幕を入れてカンパチにしてくれって言われたんで、
編集したんです。
だから私は編集しかしてないですよ。だから内容についても基本的に口出ししてないんですよね。であのさすがにまずいと思ったんじゃないですか。やっぱこれはプロに任しといた方がええわというふうに大石あきこも、これは賢明な判断だと思います。で、野内田さん東京に来てくれますかみたいな感じで、で、もちろんその、あの交通費宿代だ、うんうんうんうん、持ちますと、
はい、
いうことで、じゃあ行きましょうと。でさらにやっぱ助手が一人欲しかったん で、
うん、
で助手の分は私手出しですよ、
うん、
壁がついてきたわけですよ、で壁は行きはあれですよ、高速バスで来ましたけど、うん、帰りの新幹線代は私出しましたからね。
あらららら、
ポケマネで、
あららららら
で夜の食事とかも全部私払ってますからね。
ら、
夜はあの NHK の笠井宏道と3人で、
あ、
赤坂の高級なですよ、
いいの、
サイゼリアで、
あ、サイゼリアか
サイゼリアで、本当にね、もう、
まあ、
でまあその時にその今日撮りますってその日に、まあ、当然伺うわけです
けど、はい、
NG になった。
あら、なんでですか。
その直前に与田カレンさんって新宿のあれ区議会かなんかを目指してた人でしょ。
はは、
で新宿で出る予定でずっと活動してたのに、要するにどけろと、他のとこ行けと山本太郎から命令が来たんですよ。 で急遽変えなきゃいけなくなって、はい、それで辛かったんでしょう。泣き晴らしてもうまぶたが腫れちゃってて、まともな顔で映んないから今日は撮らないでくださいって言われて、もうそれしょうがねえやと思って。
えちなみにそこのドケロって言った後に来たのは誰だったんですか。
いやそのドケロって言ったっていうか、なんかさただその、 あのどういう理屈だった
かちょ
っ
と細かいところ
を覚えてないけど、でまあ1日ずらして撮影をしたと、
うんうん、
それで与田カレンが選ぶ、大石あきこに対する、まあコーデ、
うん、
洋服をですね、うん、ファッションをこうやコーディネートすると、うん、いうことで与田さんのお気に入りのお店があって、
はい、
そこに連れてって、大石をね、
はい、
それでそのあの服を着せてっていうその魅惑の変身コーナーまで撮ったんですよ。でもなんかそれなんか大石は気に入らなかったみたいで、
うん、
NG にしてくれって言って、なんなら元版マスターテープはテープ
あ見てみたいな。
もう現版現版全
部どういう工事して
もういこれからあの現版ザ現版っていう
あ見たい見たい。それだって貴重じゃないですか。
いっぱいあるよ NG で、あのそういうい
やいや面白い、
もう
貴重貴重
ねえ。令和 NG100 連発、
ああいいですね。
あのコーチンプレーみたいなね。
いやあのちょっとの枠でいいんですよね。
まあまあ
長くするわけじゃなくてね、いや楽しみ
で、あとお会いしたことはないですけども、京都の西郷美奈子さんは、
うんうん、
やはりあの給与問題で揉めてらっしゃるということ で、ね、うん、メール の、 あのキャッチボールはさせていただいてます、うんうんうん、そして東大阪の伊藤祐樹さん、
うん、
まあもう、
まあね、一緒に、ね、共演してますもんね。
もともと八幡愛さんの、まあ旗本みたいな形で、うんうんうん、そして東大阪の、市議会議員になった元自衛官の方ですけども、うんうん、で僕は彼がこの東大阪の議員になった時からっていうかその前からもそうなんですけど、ほぼ連絡取ったことないんですよ。だから ほぼほぼ知らない、
うん、
知らないっていうか、まあ、あの存在は存じ上げてますけど、そのあのなんていうのかな、キャッチボールはやらなかった、
うんうんうん、
で令和を離党する直前から令和に対する批判的な、発言が非常にこう
Twitterでですね、X で上がってきてました、
でそれをやってたんで、どうするんだろうと思って、まあ、で八幡愛との関係だとかそこら辺も含めてどうなのよとか思ってたんですけど、うん、まあそれはあのお互い大人なので独自にやっていくんだという話を聞いていたので、うん、そうですかと。で離党することになったという直後に、まあそれまで八幡愛のまあ言ってみれば奉行というか旗本というか、一時期あれですよ、八幡チームの榎田新右衛門と言われていたような、
うんうんうん
う
ん、
そういうまあ配信だとかそういうのも含めて頑張っておられる、うんうん、まあボランティアの代表の、うんうん、人たちと、そのまたそのチームと言っていいと思いますけど、まあ言ってみれば八幡陣営のよろず屋ですよ、
うん、
が抜けるという、
うーん大きいですねそれは。
どうしてとかっつって何があったのとか思って、でつきましては、うん、そのまあ伊藤祐樹さんとその抜けた八幡よろず屋とで旧よろず屋、
うん、
分かりにくいですね。言ってみれば大石チームと旧八幡チーム、だから旧大石チームと旧八幡チームとって言って、
うん、
合いませんかという話になりまして、
うん、
ね、で宴会をやろうと、うん、一回酒飲みながら話をしようということになったんですよ。でこれが7月の真ん中ぐらいだったと思いますけどね、
うん、
でいいですねと、でどこでやりましょうかと、じゃあ東大阪まで我々で出かけましょうかという話で進めていたら、うん、伊藤祐樹氏のたってのリクエストで、
うん、
東大阪じゃなくて東淀川区のある居酒屋でっていう、
うん、
でその居酒屋は我々もよく行っていた、まあ、最近ちょっと行く機会がちょっと減ってたんですけど、よく使っていた居酒屋で、とても美味しいお店なんですよ、料理だとかがよくてね。でなぜそこなのかというと、実は伊藤祐樹氏はもともと高橋一郎ボラなんですよ。で高橋一郎という人物のことを大変にまあ尊敬していて、 リスペクトしていて、でできれば高橋一郎さんを呼んでいただきたいという、まあ、リクエストが来たので、分かりましたと、まあ、呼んでみましょう、声かけてみましょう。で高橋一郎氏が、多分来れると思いますと、でいうことで、まあまあ、久しぶりにそのよろずや勢が勢ぞろいするわけです。そしてその八幡勢も勢ぞろいして、でちょっとした、まあ、本当に大宴会になってですね、でその時に何が起きてた、どうだったって話が、まあ、おのおのの口から語られ、なるほどそうだったのねということで、で、まあ、はっきり申し上げておきますが、伊藤裕樹氏が、まあ、次のおそらく選挙が来ますよね。その時におそらくまた再び東大阪市、の市議会議員に出るだろうと思ってるんですけど、我々旧よろずやは、伊藤裕樹応援団に入ります。
お、
はい、で申し訳ないですけど、うん、同じ地域で、うん、おそらく、うん、八幡愛さんの弟さんが出てくるんじゃないですか。
あ、そうなんですか。
はい、同じ地域かどうかちょっと分かりませんけど、それまで八幡愛の、まあ、弟さんっていうのは、まあ、黒子となってですね、まあ、その彼女を支えてた、まあ、頑張ってるお兄ちゃんがいるわけなんです、はい、で僕も何回かお会いしたことある。でただしそのあくまで黒子としてたので、あまり表には出てこなかった、
はいはい、
最近の変化としては、はい、その八幡愛の何かイベントがあったりすると、はい、弟ですって言って紹介があるんです。
前に出てきたわけですね。
出てきた、それでもう今ツイッターアカウントも、そのもうちゃんとあって、
あで本当ですね、前に出てくるようになったってことですね。
活動をどうもその顔と名前を売り始めたなと、でそれがもしね、東大阪以外だったら別に構わないと思いますよ、はい、でも仮に東大阪に立ててくるってことは、自分ところのそのまあ言ってみればある意味仲間内だった伊藤裕樹じゃないですか、と対抗するっていうことであって欲しくないですよ、私は、欲しくないですよ。ただ対抗しようと思うのも自由ですから、やるのは勝手ですけど、まあその時はその時でしょうがないけど、八幡陣営と我々 IBB は、対立すること
、 VS になるわけですね、
はい、でそれはもうはっきり言っときたいと思います、で、もちろん僕は八幡愛には何の恨みもないし、ましてや八幡おかんは大好きな人だし、でいろいろと気を使ってくれて、いろんなことしてくれてる人だから、そこと対立軸には僕はなりたくないですよ、なりたくないですけど、僕は伊藤裕樹という人物の、まあ、政治姿勢というか、いろんなものが、まあ、正しいなと思ってるし、で確かに時々なんだろう、ガスマスクつけたり、
何すかそれ、
なんかね、あそこのほら埼玉で、埼玉だったっけ、地面に穴がドカンと開いた時のさ発言とかでさ、ちょっとこう炎上した時とかもありましたよ、ありましたけど、基本的なところで言うと非常に真面目でクレバーな人物なので、でとてもユーモアもあるし、でまあもちろんその彼がそのボランティア時代には私は何回も彼と会ってるわけなんですよ、そんなにお話をたくさんしたことはなかったんですけど、でもこの間のその宴会と、それとうちの番組に彼が出てくれて対談を行った、でそういったのを含めて、まあ我々としてはまあ応援するだろうと、いやだろうというか IBB は応援します、もうこう確実に、まあそういうことですね、で他お会いしたことがある人は
UFO キャッチャーはあったんですか。
UFO キャッチャーは別枠でお願いします、ね、で山田佐穂さん豊中市のはチラッとしか僕はお会いしたことないんですよ、お話はしたことないです。ただ情報はもう前々から入ってて、この人はもう脱令和だということははっきり、これはうちの、ピナツボユリコが、スパイとなって、スパイじゃないですけど情報をですね、得てまして、でもともとこの山田佐穂さんはもともと豊中を地盤にしていた市議会議員の女性議員の方がいらっしゃって、民主党に近い方です、でその人をその応援していた応援団長みたいな、 まあ、地元の有力者のお嬢さんなんですよ、
うん、
でその、まあ、その有力者ってお母様なんですけど、お母さんが、まあ、娘が今度立候補することになったんで、今回はごめんけど娘の方を応援するので、あんたはちょっと手伝いできんわという、一応まあそういう話を、挨拶を、まあ、一応仁義を切ってまあ離れていかれたと、
うん、
でまあその方は結果的に落選で、でこの山田佐保さんはまあそういう地盤も全部スッとこうかっさらうような感じで当選したので、別に令和の世話になってないんですよ、
うん、
なので、でもともとその令和新選組っていうのはまあイメージがいい頃のイメージで入ったと思うんだけど、ね、その後はもうイメージ悪いし、で大石明子と神崎川を挟んで、
うん、
その神崎川の南側が大石明子の、選挙区です。で北側が豊中市ですから、この山田さん、あのだから近いんですよ、もうすぐになんかできる距離なのに遠く見えましたね、だから多分大石嫌いだったんですよ、
うん、
大変に良いと思います、その部分あとは、最近お会いしたのは、あの最近になって初めてお会いしたのは堀切念仁さん。
うーん、そうでしたね、東京に、
この間やめれ会がありましたんで、はい、その時にもうたっぷりとお話をさせていただいて、うん、うちの番組もよくあのご覧いただいたりお聞きいただいたりしているようなんで、ありがとうございます。で、最後の UFO キャッチャーですけど、
はい、
まあまあ、ほとんどの方は、うん、うちの番組をずっと聞いてらっしゃる方は
分かってらっしゃる、
なぜ UFO キャッチャーなのかっていうのは分かってると思いますけど、まあ改めて一応ご説明しておきますと、これは2023年の統一地方選挙が春に行われると、それを前にして、その前の年から活動をみんな活動を開始してたわけですよね。でその中で例えばあの名乗りを上げていたのが、なにわ三銃士と言われた高橋一郎、前島和樹、そして堀口康介の3人、これがまあ大石チルドレンだったわけです。でそこと、まあ、あの直接関係ないんだけれど、大阪の、安倍の区で立候補したいと言ってる人物がこの、鎌田健吾という人で、まあその福祉関係の仕事をなさっている人だというのは聞いてたんですね、うん、である日、前島和樹の、凱旋を阪急三国駅前で、やっていた時にフラッとこの鎌田健吾が来たんですよ、
うん、
で見学させてくださいって言って、きちんと頭を下げて、江戸木田さん、はじめましてって言って、挨拶してる。で、シュッとしてるからね、
うん、
うん、感じのいい人だなと思って、
うん、
でまあこの人物なら応援してもいいかなぐらいに思ったんですよ、この時は。でその後高橋くん経由だったか、ちょっとそこの細かいところちょっと忘れたんですけど、ともかくその時やっていた自由自在シリーズ、
うん、
まあ大石ちゃん自由自在かっこ仮で始まる、うん、まあ、その前にもともと榎田自由自在っていう番組があれルーツなんですけど、榎田自由自在のその母屋を貸して、大石に貸して、番組をその貸してあげるという体で始まったのが大石ちゃん自由自在なんですけど、でその後、なんだ、八幡愛の愛ちゃん自由自在になったりとか、うん、で、高橋一郎自由自在とか、ホーリー自由自在とか、前島和樹自由自在とか、うん、もういろいろあったわけですよ。でそこに、自分も入れてほしいと、カバちゃん、カバタケンゴ自由自在みたいな感じでやりたい。ただ私そのカバタケンゴっていう人物をそんなに詳しく知ってるわけじゃなかったんで、で聞けば彼は創価学会の会員だっつうんですよ。で、あ、そうなのっつって、で当時その創価学会、元創価学会で、そしてその元っていうか、まあ創価学会とその対立する考え方になっちゃったと。でそれで今令和のに席を置いてるっていうのが、まあ高橋一郎もそうだし、もう一人箕面で市会議員やってる牧薫っていうのもそうなんですよ、うん、で当時その高橋一郎君と牧薫氏をですね、どうしましょうかと。で一回ちょっとその鎌田健吾がどういう考えなのか聞いてもらっていいですかと。でその上で決めましょうって話になって、である日うちの MLS に、来てもらうことになった。で本来ならですよ、まあ ちっと早めに来てですね、うん、あのよろしくお願いしますとかっていう態度に見せるのが普通かなと思ったんですけど、まあそんなに大遅刻ではなかったと思うけど、ちょっと遅れてきましたね。
遅れてきたんですよ。
で、まあ、こちらでは榎田、そして高橋一郎、牧香織で、もう一人牧香織のパートナー、うんうんうん、こちらも創価学会の でその4人で、まあ、私は基本的にその皆さんの会話を聞いてジャッジするみたいな形だったんですけど、うんうん、でそこで話がまあ行われると、で、あ、すいません遅れましたっつって、川田健吾が入ってきた。そして椅子に座った。で、座ったっていう時も、通常の面接とかの時って別に私そんなに細かいこと言わないですけど、でも大体背筋をスッと伸ばした感じで、背もたれからグー一つ分ぐらいは開けておきましょうなんていうのがマナー的なことでよく言われる話なんですけど、思いっきり背もたれにドーンと座って、まあ、ふんぞり返るような感じで、その後に何が起きたかというと、一応そのね、話が盛り上がった時に、まあ、お茶と茶菓子かなんかがあったがいいじゃないかという常識的な判断で、そこにその茶菓子が置いてあるわけだけど、うん、そのでそれをあのいきなり右手がチューンと伸びてってですね何の挨拶もなしよ、 座るやいないや、ニューンと伸びてってですね、グーンと下がってですね、ザバって取ってですね、またウィーンって上がって、手元にグーンって戻っていって、それでポリポリと食べ始める。
すごいですね。
うん、で食べながら、あ、お願いします、あの、はい、今日はすいません、あの時間作っていただきます、はい、ぜひあの自由自在に、あ、な、な、はい、
ダメでしょう、
つこってすわみたいな感じで、それでもう高橋一郎も待
ちかねるんですよね。
まあなん、まあね、そこに茶菓子があるから食うなとは言えないから、ただもうへーって顔してたんですよ。でそこからまあ質問するわけね、その創価学会の人たちとの関わり合いは今後どうしていくつもりなんだと。で本人曰く、創価学会の人たちはみんな自分を応援してくれると、
うん
うん、でその顔が利くんだと、
ほう、
うん、で問題ないと、
ほう、
だから別にその創価学会とその決別するとかなんか喧嘩するとかっていうことじゃなくて全然普通っすよみたいな感じで、で高橋一郎牧川君から見たら、そんなわけがないってことは分かってるんですよ。創価学会の人たちだって対抗しますからね。でその証拠に彼は安倍野のその創価学会出入り禁止になるわけです。それは当然のことですよ。でだからそんな甘い考えでいけるわけないっしょっていうふうにまあ2人が言うわけです。いや大丈夫っすよ、うちのあの嫁がいろいろやってくれますんで、嫁がその創価学会の結構そのなんていうのその役員的なことやってるでしょ。でそれであの大丈夫っすよみたいな話だったでそんなわけないよと、もっとちゃんとやったらいいよとかっていうそのアドバイスもしてるし、それとこんなこともあったね、あの高橋一郎が言ったのは、川田さんね、あなたあのツイッターでね、その X であのお子さんの写真とかバンバン出してるじゃないですかと。で普通に顔とかも出してるわけで、それってまずいですよと。だっていろんな人が見るんですよ、今後選挙だし、対立する人もいるし、するとその子供に何か被害があったりとかっていうことをやっぱりその考えといたらいいですよと。なので高橋一郎はそういう画像が一切見れないようにもすでにあの選挙に出るにあたってしてたわけですよ、うん、もう彼はそういうあのそつなくやる人なんで、うんうん、でそれがその健吾は、やばい大丈夫っすみたいな感じで、で何かあったらあの嫁に聞きますからとかって、その話のその端々に嫁がっていう、本当にね、山田美とトップゴージャスが歌ったね、嫁津波って歌がありますけど、本当にね、あ、嫁がやっぱりいっぱい出てくるんですよ、
うん
うん、でダメだこりゃと。でもう分かりました、じゃ あの今日は話ここまでで、結論はまた後日お伝えしますんで、お帰りくださいって帰ってもらった後の、その後の高橋一郎牧香織のもう怒りもうなんやあいつはみたいな感じで、で俺も榎田さんどう思いましたって言われて、いやちょっとね、ちょっと俺は応援できませんわこの人はっつって、
うん、
それでなので彼がリクエストしてきたこちら IBB での、まあ、当時はウェブラジオ FMC 月テレでやっていたその自由自在シリーズに起用するという話はお流れ、
うん、
になったというわけです。ゆえにその時の手がウィーンって伸びてグーって下がってザバッて取ってウィーン
って、そんなゆっくりではないですけど、ね、本来はね、シャッシャッシャーでしょ。
まあもちろんそれでその様をして UFO キャッチャーという名前がついたというところです、で当然この方あの淀川区と何の関係もないんですよ。で親分の大石八木ももともと淀川区と何の関係もない人なんですけど、でまあ、あの相変わらず、新大阪駅の近くの、中尾の2階の、ね、港北ビルの2階、あそこを来年の4月まで借り受けて、そして、そこを、まあ、城としてですね、拠点としてですね、選挙を戦うんだということのようですから。
誰が金持っとった、
ね、大石ですよ。
貯めてるってことですね今まで。
まあまあご本人もあの貧乏じゃないと思いますよ。
あ、そうなんですね、
で、まあ、ともかく、ということはあの私らも淀川区民ですから、であのまあ一つの弱小メディアですけども、抗いますよ、なのであのまあお親分がね、大石が出てくると嬉しいんです私としては、だって彼女が出てくれば、彼女ってもう落選請負い人ですからね、彼女が出てくるだけでイメージ悪くなるっていう、だからぜひ大石明子に出てきてほしい、で、あとまあその後結局大石の軍門に下った今箕面市議をやっている、牧薫も、どうするんですかね、あの人結構日和見ですからねで噂によると鎌田健吾も大石の悪口言ってるって情報があるんですよ、いやそれはねあの二枚舌で相手が最近の人、大石さんどうにかなりませんかあれはとかっていう人がいたとしたら、ですよねって困るんですよあれについても大石も本当にダメですよねって言って、で片や大石さんええですわ頑張ってますわっていう人がいたらですよねって言ってるみたいですよ。でみんなそうみたい。現にあの西宮市議の、佐野さんという女性の方がいますけど、まあ、大石に割と近い人ですけど、だから大石派と思われてる人なんですけど、ところがある人が声かけて、あんた大石派でしょと、ダメよあんなのっつって、いや私もちょっと最近の大石はダメだと思ってるんですよ、あのあれじゃダメですよねみたいなことを実際言ったそうですから、あのそれを聞いた本人から私聞きましたから。で、あのでも違うところじゃ違うこと言ってるんです。だからもうあの界隈の大石派はみんな二枚舌、どこが本音か分かんないという、信用できない奴らばっかりです。
そういうのが一番立ち悪いですね。
まあこの茨城市議会議員の森本玲子さんはあのイスラム教のねあの独特のあのなんていうんですか、あの頭巾みたいなやつをかぶってる人ですけど、で、まあ僕は最初ね、あの大石と非常に蜜月な方かなと思ってたんですけど、あの臨時総会での発言を見るとあのそうでもないなという、なんか割とちゃんとした見識を持ってる人だなと思ったんで、で今回まあ離党したということで、まあちょっといずれちょっとお話を伺ってみたいなっていうようなことは、感じています。さあ、ということで前半は、令和新選組の代表選が行われたという話を、まあ、あのお伝えしたんですけど、最後に、これから後半は、熊本の地震の話になっていきますけど、それにその橋渡しとして令和新選組が、今回のこの令和8年熊本地震に際して、こういう談話を出しております、それを読み上げてみましょう。令和8年7月28日発生した令和8年熊本地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。本日7月29日午前の時点での政府発表によれば、すでに死者13人、重軽傷者は36人となっています。当然その数字は増えました、建物の下敷きになったまま救助を待つ住民がまだいることが推定され、政府、自衛隊、消防など総力を挙げた人命救助が求められます。真夏の猛暑の中で起きた今回の熊本地震は、 2016年4月の熊本地震と比べてもさらに災害関連死や二次被害のリスクが高いと懸念されます。報道によれば本日時点で5県500カ所以上に9186人の方が、避難していますが、冷房が使えない避難所も少なくありません。停電は約3万7000戸に達し、自宅に残った住民も冷房を使えない中で熱中症のリスクにさらされています。さらに指定避難所が開設できない場所もあり、多くの被災者が車中泊を余儀なくされています。2016年の熊本地震ではこの車中泊避難が被害者の健康悪化の一因となったことが指摘されています。令和新選組はこれまでの数々の災害においてボランティアや NPO 民間団体頼り、被災自治体に丸投げする災害対応の限界を指摘し、圧倒的な公助の拡充を求めてきました。高市首相はできることは全てやると宣言しました。しかし報道によれば発災翌日の本日時点で自衛隊の救助体制は4600人規模、2016年4月の熊本地震で発災当日に1万5000人に増員、翌日に2万人体制に増やしたことに、ことと比べて規模が小さくはないか。7月29日時点で八代市1カ所、宇城市5カ所で自衛隊の給水活動が行われたといいます。これらの給水場所では炎天下の中、被災者が水を求めて長蛇の列ができたとされています。これも支援が遅く規模が小さすぎないか。能登半島地震では総理の被災地入りが発災からおよそ2週間後となったが、政府の初動の遅れにつながりました。政府はまず副大臣のチームを現場に派遣することを決めました。しかし高市総理には早期に被災地をせめて上空からでも視察し、被害規模を自らの目で見て、危機管理を持つことを求めます。令和新選組は自治体議員や地元の構成員、支援者らも、通じて、情報収集に努め、被災者や現場支援者のニーズを政府に伝えるとともに、圧倒的な公助拡充を強く求めていきます。2026年7月29日令和新選組とあります。これを叩き台にして、うん、後半は、うん、私が話をこう分析して、これをズタズタに切ってやろうというふうに思います。一旦、CM に参ります。あ、 CM ないんだ今日は、今日は CM 抜き。
あ、抜きですか。
ええ、
バオ。
あまりにあのふざけた CM しかうちはないので、今日は CM のありません。
あれ、
なのでテイクレも、8月放送分からテイクレ変わるっていうふうに、お話してたんですけど、もう今日は一回休みです。
はい、
だから来週8月9日放送分から新しいテイクレはお送りしていこうと思っています。うん、はい、ということで、一旦ここで、前半部分令和の悪口大会はここで終わりまして、そして、後半は熊本地震、令和の今のこのステートメントから、分析していくいろんな地震の実態などを語っていこうと思います。令和8年熊本地震ということになりますが、前回のね10年前のやつは私は熊本大分大地震という言い方をしてます。これは熊本も大分も本当に大きな地震が連発したからなんですけども、今回は基本的に、熊本県内、どちらかというと県南、熊本県の南の方ですね、で八代とか、あるいは天草っていうところで揺れています。で一部、その天草挟んだ西側には島原半島があるわけで、そこはまあ長崎県なわけで、長崎も、影響を、受けているというところですね。で、鹿児島もそうですね、被害が出ています。で先ほどの、令和新選組のそのステートメントを見ていくわけですが、まず自衛隊の問題を指摘していますね。これその自衛隊というか、報道によれば本日時点で5県500カ所以上に9186人が避難してますがということなんですけど、 避難民っていうか避難している人数でいうと、あの10年前は桁違いなんですよ、うん、一時期15万人ぐらいが避難をしてたわけですね。で、まあ、あのしかも熊本市都市部を襲ってますし、うんうんうん、でその、東側にある益城町あるいは西原村っていうところが震源なんですけども、ここもそこそこ人口が多い場所なんですよ。なので本当にあの被災者というか被害、さらにはその余震がもうともかく多かったんで、今回の地震も余震多いですけど、でもこの日じゃないんですよ。この今回のこの地震の軽く、まあ、ちょっとオーバーって聞こえるかもしれないですけど100倍ぐらいあります、うん、ええ、だって本当にあの数分おきに揺れてました、
うんうん
うん、例えば前震そして本震の直後とかはあの数分おきっていうよりもうむしろ揺れっぱなしみたいな感じでずっとガッタガッタガッタガッタ揺れてて、それで、2、3日経つとちょっとずつ、まあ確かに間が空くようになりましたけど、うん、でも直下型のドスンと突き上げるような揺れがまあ多く来てました。で、震源の多くは熊本のちょっと熊本市の南側に岩海山という山があるんですよ。昔鎮西八郎という人が弓の名手がいて、そこから飛んでくる岩を狩りをその矢でまあその捕まえてたと。でそれがあまりにうまいんで次から次へと岩がその落とされるので、岩の方も分かるようになってその山を迂回するようになったと言われてるんで岩海山というんですけど、そこにあるあのお宮っていうかお寺があります、木山不動尊という木原不動尊というのがあって、そこの真下、うん、そこの真下10キロのところに、岩盤がありましたね。それが未だに割れまくってるんですよ。でそこで起きた地震だとかが、地震の波形っていうのはその、まあ、地面の地表から10キロの深さ、頭の中に描いてください、10キロ、もうエレベーターで10キロの長さのエレベーターがあって、地下の奥深い10キロのところにそこに 岩があるんだと。でそこがバーンってあの割れます。でそこでそのあの地震の波形が生まれるんですけど、それはどういうふうに伝わるかというと、斜め45度にあの放射状に広がっていくんです。だから円錐ですね、逆さ、でそうすると深さ10キロのとこから、ね、45度の角度で、まあ、広がっていくとなると、もう分かるでしょ、10キロの深さで45度だから震源から10キロ離れたところが一番揺れるわけです。でそれはどこか、まさしく熊本市なんです。だからドスンと来るっていうのはそういうことで、直下っていうと、直下型っていうと本当に自分の足元がその震源地でっていう風なイメージを持つと思いますけど、もちろんそれはそれなりのエネルギーありますけど、でもあのまともに来るのって実はその深いとこから45度の角度広がったところ、だから時々深発地震っていってものすごい深いところで起きる、100キロぐらいのところで起きる地震があって、その地震が発生した真上では一つも揺れてないんだけど、100キロ離れたところですげえ揺れるっていうのがあるんですよね。それはそういう理屈です。だから
外形みたいな
演習演習、ね、放射状にね、うん、だからその、 あの震源ここですってペケがついてるじゃないですか、うんうん、地震に
そこから10キロ、そうそ
う、だから深さと関係してくるんです、うん、
半径10キロが全部、
だから単純計算で言うと、もちろんその単純に言えないですよ、そこのね地盤のいろんなのがあったりするんだけど、まあ、単純に言えば深さ10キロって言われたら震源震央って言われるとこから10キロの半径10キロの円を描いたところの真上が被害が大きいっていう風にイメージしてくれるのが一番簡単な話です。で、まあ、今回はちょっと熊本市からは離れてるんですよ、
うん、
ちょいね、そこよりももうちょい南だったわけですよ。だからそこにはその日名具断層という断層が走っていて、そこの上で日名具断層っていうのと緑川断層っていうのが横にあるんですけど、それがねどうも交差してるあたりで揺れ始めたんですよ。でその後その影響を受けて、その北側にある二川断層っていうところの、先ほど申し上げたその木原不動尊がある岩海山のあたりも割れ始めたんですよ。でさらにはもうちょい北でも割れ始めたし、さらに言うと今度南側の天草の方でも割れ始めたし、でそれがなぜか今島原の方まで行ってるんですよね。で島原でじゃあ今影響どういうのがあるかっていうと、平成新山という名前が名付けられました雲仙普賢岳、あそこに溶岩ドームがあるわけですよ。30年前の噴火によってその出てきたあのドームがあるんですけど、これが 崩落し始めてるんですよ、うん、でもちろんそれはあの下には民家がないから、あの大した被害は出てませんけど、あの被害は全然ないですよ、今のところないですけど、まあ、そういう影響もあるし、その横にある眉山っていう山が一部崩壊してるんですよね。ただ眉山っていう山はもともと今から150年ぐらい前に、もっと前かな、にあの大崩壊をしてるんですよ。でその時は眉山の近く、あの地下で火山活動が始まったようで、火山性地震、火山性微動っていうのが続いてて、ある日水蒸気爆発が起きたって説もあるんですよ。これまだ昔のことなんで分かんないけど、ともかくその眉山の山のその3分の1以上が一気にドバーンって崩れて、目の前の有明海に押し寄せたわけですよね。で押し寄せて有明海のその水をですよ、そのザバーンと押しのけたもんだから、20メーターから30メーターという高さの大津波が発生して、それが対岸の熊本の河内町っていうところがありますけど、今熊本市になりましたけど、あの辺りに押し寄せて5000人が死んだんですよ。でこれが島原大変肥後迷惑っていう、もうズバリな名称がついてるんですけど、島原大変肥後迷惑で、そういうことがまあ起きるか起きないかっていうと、かなりかあの可能性は低いです。っていうのはもうあの崩れそうな山がもうあんまりないし、眉山もあらかた崩れちゃってるんで、うん、そんな大被害が出るようなことっていうのは天変地異はまず今のところちょっと考えにくいですけど、ただあの考えられるのは、今後考えられるのは、これだけの地震が起きると、要するに地面の中でそのシャンパンだとかビール瓶だとかの瓶を振ってる状態になってるんですね、うんうん、でそこで圧が高まっているので、なんかで線がその拍子にポンと抜けた瞬間にシュワーッと出てくるわけですよ。それが火山の噴火につながるので、阿蘇とか、桜島とか、あるいは、霧島とか、あそこら辺の火山活動もこれからさらにあの激化する可能性はあると思うので、そこら辺もあの注意していただきたいなと思います。でともかくさっきのこの令和の交通、この文章を読むと、確かにその1万人近くの人が避難しているのは事実そうなんですけど、ただ前回の地震よりも規模が小さい、そういった意味で言うと影響が小さかったってことは事実です、うん、で、あの故に自衛隊が出張ってくるっていう部分で言っても、その前回はもう影響がでかすぎたん でそれをその何とかするためには、もうそれは満単位でのその自衛隊員の、あの出動というのが必要だったわけですよ。じゃあ今回どうかっていうと、そこまでではないわけだな。でその例えば避難所に関しても、もちろんその電気が来てないからエアコンが使えませんとかって、そういったところでどうやってやるのか、まあ、発電機を使うのか、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、もちろんそのマンパワーは必要です。ただ闇雲に満単位の人間をそこに投入、あ、ごめんなさい、満単位の人間をそこに投入したからといって、それがじゃあ逆にそのちゃんとあの回せるのかって言ったらそうでもない。じゃああの今回は僕はあのむしろ自衛隊はよくやってるっていうか、そのバランス取れた活動をやってるなというふうに私は見ていて、むしろすごいあのアンバランスだなと思ってたメディアの方で、うんうんうん、あのやっぱね、あのこれが熊本市内とかであればその取材陣が行くんですけど、田舎にはみんな行きたがらないね。しかもこの暑い時に、だからなるほどなと思って、あの能登でも、あるいは前の10年前の熊本の地震でも、メディアの人間ってもううじゃうじゃいたんですよ、うん、ね。でこんな暑いと嫌なんだろうね。
で気候も関係しているんでしょうかね。
で、まあこのね、令和文書によると、発災翌日の時点で、自衛隊の救助体制は4600人規模、10年前は発災当日に1万5000人、翌日に2万人体制になったと。だから事実とか ベースが違うということを言ってきてると、うんうん、で7月29日時点で八代市で1カ所、宇城市5カ所で自衛隊の給水活動が行われたといいます、これらの給水現場では炎天下の中、被災者が水を求めて長蛇の列ができたとされています。これも支援が遅く規模が小さすぎないか。まあこれに関してもその田舎独特の理由っていうのがあって、水道を使ってない家もあるんですよ、うん、まあ八代市はちょっと別ですけど、例えば井戸水でやってますとか、その 湧き水でねやってるっていうのがあって、あのもちろん水がなくて困ってる方いる、もちろんたくさんいらっしゃいますけど、熊本市内みたいに100%ほぼ100%水道でなんとかなってるような都市部と違って、あの田園地帯ですからね、結構水のその水利という部分にはそれぞれのところの事情があって、必ずしも水が大変困っているということは言えない可能性が高いですよ。多少その最初のうち井戸水が濁るとかっていうことはあると思うけども、まあだからこの令和が指摘する部分はどうもちょっと違うなと、これも違うなというふうに思います。で、最後にね、欺瞞だなと思うのは、令和新選組は自治体議員や地元の構成員、支援者らも通じて情報収集に努め、被災者や現場支援者のニーズを政府に伝えるとともに、圧倒的な公的控除を拡充を強く求めますということなんですけど、地元の自治体議員って言ったってですよ、令和ってやっちろに一人お姉さんがいるだけで、もうマンパワー不足もいいとこじゃないですか。だって俺熊本に今回入って29日に入りましたけど、ね、もうこれで3日4日経ちますけどね、令和のポスター一枚も見てないよ、
うんうん、だから今貼ってあったところももうないですもんね。
ないよ、だから全然動いてないよね、うん、
全然浸透してないですよ。
だからこれもやってるふりなんだよな、うん、でまあということで、こういうね、そのやってるふりをやってるような政党がね、一生懸命こんなこと言ってかき回してるだけで、実は雑な話だなというしか思えないという、そういう話になります。で、今日俺が一番気になってるのは、うん、熊本市内の中央区安政町というところで、うん、そこはどんなところかというと繁華街です、うん、すぐ横に下通りっていう熊本で一番でかいアーケードがあって、まあ大阪とかで言えば心斎橋みたいなところですよ、はい、で、そこのね脇道ちょっと入ったところに、あれは安政町通り、っていうのかな、日千連とかアスコットホテルとかが並んでる場所があるんですけど、うん、そこに、居酒屋の、麦うさぎっていう居酒屋なんですよね。で、俺も熊本にいた時に何回か食いに行ったことありますけど、
今も麦うさぎじゃないですか。
麦うさぎみたいですね。
あ、そうなんですか。
俺知らないけど、で、それがなんかニュースに出たと。
へ
え。で、なんだろうと思ったら、うん、床下からなんか湧き水が出始めたと。
うん、
で、しかもそれが暖かいと。40度前後のお湯が出てきたと。
ほう。
で、その今のところ止める手立てがないと。で、しかも垂れ流しで床をずっとそのお湯が流れっぱなしで、でそんで何、あったかいから湯気が上がるじゃん、うん、だから要するにその室内は蒸し風呂みたいになっちゃってるらしいんですよね。ここでこのままだとほら壁にカビが生えたりとか、もうで、しかも中はなんかその硫黄臭い匂いもするんだって、温泉みたいな。で、温泉じゃねえかって話があって、で、こんなことがあんだなっていうのでちょっとこう不思議だなと思ってますけど、でもまあ
それは何情報ですか？
テレビのニュースで流れたって言ってるんだけど、
はあ、
で、それはその X、Twitter で、
はい、
結構ばらまかれてんだけど、
はい、
俺裏取りしてんだけど出てこないんだよね。
はは。
だからちょっとこれは今のところ眉唾情報だけど、で、特にその麦うさぎの公式ホームページでも何もそんなこと触れてないし、
うん、
だから
現場行った方が一番早いですね。
だから後で行こうかと思って。
ああ、なるほど。
で、いや、もし本当に温泉が流れてるんだったら、これはこれでね、本当に気持ち悪いよ俺は。
というと、
ね、最近だって分かってきたんですけど、
はい、
その温泉っていうか要するに地下水ね、
うん、
地下水と地震の関係っていうのは非常に密接だということが分かってきて、地震が起きるメカニズムの中に結構な頻度で水の存在が、まあ、大きいわけです。っていうのは割れ目とか隙間に地下水入ってくるじゃないですか、
うん、
でそうすると地下水が入ってきて何が起きるかっていうと、これ潤滑剤の役割を果たすんですよ、うん、要するに滑りやすくなるわけ。それによってそこにそのパワーがかかっていつでも割れる寸前だったやつがもう摩擦が減ってるもんだから、うん、さらに割れやすくなって、でその今度割れたら割れたでまた今度ひび割れができるでしょ、岩盤に。でひび割れにまた地下水が入っていくから、そうするとまたそこから元にして割れやすくなっていく、うん、であと水は水で 温度が変化すれば膨張したり収縮したりするわけだから、そういったこともあって岩を壊していくっていう。なのでおととし の能登の地震に関してもあれは地下水が上がってきてるっていうのはもうすでに話は出てて、ずっとその前から群発地震起きてたんですよ、能登半島では。でそれは地下深くから温泉が実はじわじわじわじわ上がってきてる、東京ドーム何個分とかっていうすごい塊が上がってきてるってことが分かっていて、いずれでかい地震また来ますよっていうことはもうはっきり分かってたんですよ。それがまさか元日のあの夕方に起きるとは思わなかったけど、でも俺はそんなにびっくりしなかった、やっぱり来たかと思って、うん、だからその直前の QIC をめくっていただければ分かると思います。私喋ってますけど、あそこはすごいことになるよと、能登半島は。というのはこれから何年後か分かんないけど、その地下深くから登ってきた温泉がやがて地表にあふれて出てくる、うん、そうすると何が起きるかっていうと、ものすげえ良質な温泉場が誕生するんですよ。ええ、だから今まで温泉がもちろん能登半島はね、和倉温泉とかいろいろその有名な温泉あるけども、輪島とかあの辺りも全部もう能登半島温泉郷みたいなね、
うん、
もうそれが来年なのか100年後なのかはっきりしませんよ。でもいずれなることは確実、うん、でそうなった場所が一箇所あるわけですよ、日本に。その同じメカニズムで温泉場になった先輩が一箇所あって、それが兵庫県の有馬温泉です。有馬温泉と別府の、ね、温泉とか他の熱海の温泉とかいろいろ温泉場ありますけど、うん、ほとんどの場合は火山性の温泉なんですよ。近くに火山があるから地面の中にマグマだまりがあって、そこの近くに流れてきた地下水が温められて湧いて出てくるのが通常の温泉で、それは別府やら熱海やらもうみんな近くに火山があるからなわけですけど、じゃあ有馬温泉はどうかって、近くに火山はありますかって言ったらないわけですよ。じゃああれは何なのかっていうと、そういうそのマグマによって温められた、ですぐに温められてもう数年ぐらいで、あるいはもう長くても100年ぐらいで湧いて出てくるわけですよ。これはワインでいうところのヌーボーです。新酒、新しい酒、全然寝かしてない。ところが有馬温泉はあの温泉水はどこで取れたかというと、フィリピンあたりなんですよ。
へえ、そんな遠いとこ。
フィリピンの海底 の, 地下深くで染み込んだ水がそのまま何億年と時間をかけて、プレートテクトニクスというんですけど、要するに地面がどんどんどんどんプレートが北上していって日本の付近で沈み込んでいくって図はニュースだとかで見たことあると思いますけど、沈み込んでいったものがマントルのところまで来たところでポコッと、その温泉水みたいなものがマントルのあたりからボコンと出たやつがぐわーっと上がってきて染み出しているのが有馬温泉です。これが分かったのは今から5年ぐらい前です。なので有馬温泉の温泉水は数億年寝かしてるわけですよ。
すごいあれですね、熟成っていうか、
だからもうヴィンテージなわけですよ。
お高いわけですね。
それはもう全然、だから他の温泉水と違ってそのまあコクが濃厚なわけですよ。でそれは有馬温泉しか基本的に今日本にはないわけです。
じゃあ本当温泉としては特殊ってことですね。
そうなんですよ。でそれに次ぐものがひょっとすると能登半島で起きる、まあいずれ起きるはずです、必ず。それが何年後かは分かりませんけど、必ずもう今のうちだからあれですよ、輪島っていうか能登半島 の, 土地を買い占めてですね、温泉旅館建設予定地って言ってやっといた方がいいと思いますよ、金持ちは。それは保証はしませんけどね、
うん、
でもそういうことが起きる。なので地下水とそのまあ地震の密接な関係ってことは最近分かってきて、で熊本市は確かに掘ればね、うん、40度ぐらいのお湯はどっからでも出てくるんですよ、大体、
うん、
昔ある会社の社長さんがどうしても温泉施設を作りたくて、で前から知ってる人っていうことらしいですけど、霊能者がいて、で霊能者とヘリコプターに乗って、うん、熊本市上空を飛び回ってですね、で霊能者があそこを掘りなさいって言った場所を掘ったんですよ、
うん、
で掘ったら見事にですね、
当たったんだ、
温泉が出たわけですよ。それが有名なバッテンバーデンですけど、で その時にその話題が、まあ、あのなぜ知ったかというと、その経営者がいる会社の、スタッフが友達で、江戸木田さん、うちの社長がね、あの霊能者乗せてね、ヘリコプターで見て回ってね、で、あそこって言われたけん、そこは掘ったんですたいって、そしたら温泉の出てね、喜んでましたって言うんだけど、我々 その道のプロからしますと、そんな出ますよと、
どこでもある、
うん、この真下でも掘りゃ出るよ多分、あのどんだけ掘らなきゃいかんかって、その何メーター掘るかっていうのは違うけど、いずれ出る。なので、あのだって、あそこのさ、あの藤崎宮の横もそうだったろ、藤崎宮の駅の横にさ、天守閣だっけ、天、
うん、今はないですけどね、
あったでしょ、パチンコの上に、
はいはいはいはい、
あそこでさ、これは出るんだよ、うん、どこそこ出るの、だから
別にそんなにあの珍しくはないってことね。
だから霊能者はそのおかげで、うん、もうなんか札束10個ぐらいもらったみたいですよ。
そうで
しょうね、うん、だったら俺もね
そこ掘れって言ったらね、
そこ掘れっつって、だからまあそういったことでね、温泉が何もせんで、そう言っても突然出てきたってことは、地中にそういうひび割れが表示してんだなっていうのがちょっと想像できるわけですよ、うん、そうすると
突然ですね、ひび割れていって、
それは一箇所じゃないはずだから、うん、
だから他もね、
熊本市の真下で何かが起きてる可能性は僕はあると思ってて、うんうん、100年前の熊本地震の時は熊本市の真下で起きてるんですよ、
うんうんうん、
震源はどこかというと、現在の中央郵便局の真下、第一高校の、あの県立第一高校の正門の真ん前あたり、うん、あそこの深いところっていう10キロぐらいのところでダーンと起きたやつで、100人からの人が死んだんですよ、明治熊本地震ってやつ。なの でそれが100年周期って言われてて、それでやばいよやばいよっつって、うちの番組で言ってたら本当に来ちゃったのが10年前の話ですよね、ええ、でしかもうちうちで、まあ、木田裕子さんもさすがに覚えてると思いますけど、これで終わらないよっつって、うちの FMC のグループラインで言ってた、その場で起きたじゃない、本震が。もうあれで、あのしお姉さんとかビビりまくってたんですけどね、えのきだ新右衛門は 何者なんだみたいな話になっちゃいましたけど、でもそれは割とね、科学的になんとなくイメージができてる話だったんで、あの予言とか予知とかと違ってて、割と根拠のある話だったんで、あので今回もまあ私はそういう目で見てますけどね。なので収まらないですよこれしばらくは、ということです。
QIC
まあ私は今回そのまずは、小川町、現在は宇城市小川っていうところですね、あのイペリット上田君が住んでるところです。ようやく電気もつながったってことです、うんうんうん、でそれとか何や、その南側にある、八代郡氷川町っていうところに入りました。で、まああの今もまた地震が起きていますね、揺れてませんねこっちはね、うん、
こっちは、
最大震度3マグニチュード 3.5 が今起きてますね、はい、うん、まあでも前よりはやっぱ少ないですね、
うんうん、
でまあということで、その今回の被害という部分では、あのやっぱそのどうしてもイオンモール熊本での爆発事故というのがやっぱ大きくね、やっぱりあの
大々的に放送されてますもんね、
うん、でまあこれは仕方ないことですけど、あのただそれによって埋もれてしまってるいろんな細かいその被害とか、まあね、うちの IBB ではその氷川町でたまたま出会った防災士の方からここ大変ですよっていう話を伺って、孤立してますっていう話で、それをまあ、あのいろんな人たちに連絡をしまくったっていうのを、まあ、
でもそういうところまだいっぱいあってるのかもしれないですね。
あ、だからあのまず一つ言えるのは、
はい、
あの家から出たくない人が多いんですよ。
あ、避難所とかに行かず、
うん、でというのはやっぱあの元々の住んでる土地だし、そして家がそんなに壊れてるわけでもない、
うんうん、
であのでぶっちゃけ言うと、あの都市部と違って、うん、一軒一軒が広いのよ、
うんうん、
庭もあって畑もあってみたいな、
うんうんうん、そこで、
ええ、だから その家の前でワゴン車で車中泊するとかって人もいるし、でただ怖いんで、近所で近所の人たちだけで町内で集まっていますっていう
ところがある。
でそれはほら、いわゆる公の避難所と違っているものだから、うん、行政も把握できてないわけです、うん、でそれを連絡したくても、その電気通信止まってるわけですよ、
うんうん、
でせめて電気があれば、
まだね、
スマホを充電して、うん、そしてメールかなんかやることもできただろうけど、うん、実はそれもできないっていうことで、なのでたまたま私らがその行ったところは、その SOS をそのどっかの広場に石かなんか並べて、でそれをたまたま 見つけてくれたヘリコプターかなんかで伝えるっていう、だから本当に切実な切迫した状況でそれを考えてらっしゃったんで、で分かりました、じゃあ私らで連絡できる分はとりあえずやりますっつって、まず私とその防災士の方でそれぞれにそのツイッターで発信をして、で後から分かってきたんですけど、地元 その行政にこんな情報がありますよっつって連絡してくださった方が複数いたみたいです。なのでおそらくその、氷川町吉岡って地区なんですけど、そこの場所は行政の方はもう分かってくれたと思うので、何らか の手立てはできたと思います。であそこにはうちで撮った映像にもちらっと映るんだけど、白玉屋新三郎っていう熊本でかなり有名な白玉団子の白玉港を作ってるテレビ CM とかラジオなんかにもよく名前が出るお店があって、それが映ってるんで、ああそこなのかっていうことを分かってるんでしょう
ね。
でまあまあ少しは役に立ったかなというふうに今は思ってるところです。でまあイオンモールでは、まあ、爆発によって、まあ、7人の方が亡くなったと。で全員が専門店の従業員で、でその中の、まあ、オンワードっていう会社のから来てる人が、まあ、何人も、まあ、女性の方だと思うんですよね。若い方22歳の女性の方とかもいらっしゃったようですけど、うん、でその人たちが会社の命令でもう一遍中に入ったっていうんですよ。
それなんでですかね。
その売上金をね金庫に納めろっていうことだったらしいんですよ。だから一回外にみんな出た時に金庫に納めなきゃいかんっつって、お金をその売上金を多分持ってそのもう一遍入ったわけです。でそこでそのちょうど爆発が起きちゃったと。なの でそれに対してこのオンワードは、
ね、爆発すると思うもんね。でもね、
まあそれもそうだけど、うん、オンワード側としては今のところノーコメントを貫いてるんですよ、うんうん、これその会社っていうのは広報がまともに機能してないダメ会社だなと
っていうのが分かったってことね、今のところ で、うん、
でそもそもですよ、その戻れっていう、なんで外に逃げたのかっていうのがまずそこからイメージ膨らませないというか、戻っちゃダメでしょ、
うんうん、
戻っていいっていう判断はじゃあ誰が出せたのかと。だって多分そのオンワードの誰か偉いやつが、
お金やっぱあれですね、
いや金は大事だけど、
うん、
大事だけど、
そっちを目がくらんだってこと
ですか。いやいや、そのまずこの人がその人がやらなきゃいかんのは果たして戻っていいのかって話ですよ、うん、外に出ろというのが基本なんだから、う
ん、人命ですもんね、
うん、で今お金持ってるんだったら相当それ大事だから、何人かで固まって管理してくれと。でそのうち会社から誰か派遣するって何でもいいや、行ってもらうから、それまでちょっとそこでお金守っといてくれって、それはまだ分かるよ。
それは戻って
金庫に入れろっていうそのねイメージ分
かんないですね、うん、
もう私では考えにくい。
お金は手に持ってるわけだからですね、
うん、バカなんじゃないかっていう、
まあ、確かにね。
で
行動
その爆発が起きなかったとしても余震とかいろんなことがあるわけで、建物から出るってことが基本なのに、戻れっていう判断をしたってことはもう明らかにこれは人災 でそれは叩かれていいと思いますよ、それは事実ならばね。で他の例えば今回揺れの揺れ幅で言うと10年前の地震よりも横揺れのその揺れ幅は大きいんですよ。なのでいろんな映像を見るとトラックが飛び跳ねてるような映像だとか、いわんや電気機関車がひっくり返ってるわけですよ、こやつは重かですよ、
うん、
なかなかそんなひっくり返るようなもんじゃないですけど、よっぽどだったんだなということです、うん、そしてやっぱり断層が活断層がこう表にボーンと出てきていて、高速道路だとかあるいはその まあ、鉄道の線路とかもぐにゃぐにゃになってる場所があって、でそのある映像なんか高速道路走ってるトラックのドラレコの映像だけど、揺れ始めて目の前にそのこのその断層のその要するに道路がボコンっても
あ
の
盛り上がってね、
そこに急ブレーキかけて突っ込む、あのまあ間一髪止まってるんだけど、そういう動画とかもあります、はい、でまあ様々な影響が出ていますが、まあ熊本でいうと、まあ最近有名な TSMC、ここはあれですね、地震がいつも来てもいいよねって、もうその耐震免震の技術を多分やってたんだと思いますよ。もうすでに第二工場だとかの建設工事も再開してるし、
はあ、
一時的に生産停止にはなってるけどすぐに復活するみたいですね。で他にもいろんなのありますけど、まあ今のところ食品関係でいうと、サントリーの熊本工場が生産停止している、
うん、
メルシャンの、八代工場が生産停止、
うん、
で小池屋熊本で作ってるの？
そう、私は びっくりしたです。小池屋のあるんだ小池屋の工場がと、
ポテチかなんかですかね、
うん、
で阿蘇工場が生産停止していると、はい、いうことで、熊本市内でもコンビニエンスストアとかで食品を中心に品薄状態が続いていまして、でまあこれは徐々に復活しつつあるんですけど、やっぱり一番大きいのはそのライフラインというか、その高速道路だとかが寸断されているということで、うん、でその熊本から北、要するに福岡の方向に関してはもう
大丈夫
なんですけど、
下ね、
鹿児島とかから、うん、実はそのまず一番最初にスーパーで見て回って、おっと思ったのは肉が全然ない。
肉
っていうのはやっぱあの熊本もそこそこ畜産県ですけど、やっぱ鹿児島は非常にあの一大生産地でしてですね、うん、鹿児島から鶏肉とかですね結構入ってきてるんですよ。でそれがあの一気に入ってこなくなっちゃって、うん、私あそこのなんだっけ、あのイオンのあのマックスバリューってスーパーがあるんですけど、
はい、
あそこに行くと大抵あの鶏刺しが売ってあるんですよ、
うん、
で鶏刺しでビールでも飲もうくらいのつもりで見に行ったら、鶏刺しどころか鶏肉すらないという、うん、で全然ないですね。であのその他のものは結構あります。であと不思議だったのはやっぱり、ね、コンビニがあの品薄になったのは、あの軒並み近くのスーパーが営業を途中で打ち切ったみたいです。例えば夢タウン夢マートとか、なのであの地震の直後だからもう夕げの支度をしようかっていうところじゃないですか。その時にその台所を直撃してるわけですよ。だから今晩の晩飯のおかずが何もにゃーって話になって、で慌ててコンビニに殺到した状態になったみたいです。近くの特にスーパーの近くのコンビニはすごかったらしいですよ。で普段売れないようなもんまでやっぱり一気に売れてるわけで、それ面白いって言ったら変ですけど、例えばよ、ポン酢。
ああなるほどね。
ポン酢なんかコンビニで買う？
買わない。
よ
高いもん
ね。
よっぽどなんかね、切れて作ってあなかった近くで買おう
って、もうあるいはもうどうにか何でもいいからここで買っちまえっていう時だと思うんだけど、あん
まり緊急を要する時しか買わないですね。で
売れたとしたってさ、日に1本売れるか売れないかぐらいの話じゃないの。
それが全部なくなってるってこと？
全部ない。調味料の棚。
そうでしょうね。
だから今日ちょっと料理しようと思って醤油が切らしてるから醤油買わなきゃとかって思って、それ売ってないから、うん、じゃあコンビニにはあるじゃんと思って行ってみたら、そこで買っちゃうわけでしょ。だから普段売れないものが一気に売れてるっていう、この
変な現象
が起きてたんですね。なのであのだから熊本市内はその直接の被害というものは非常にこうあの小さいわけですよ。その人的被害というのも、あるいは建物に対する被害というのもやっぱあの小さいですね。まあ熊本もその北側と南側でだいぶあの色合い違うんですけど、まあこっちこの ISS があるのはあの東区で、まあ割と北側の方なんで、あのまあほぼほぼないですよ。この ISS での被害というのは、ひび割れが何箇所かあるんですけど、それは10年前のあの地震でのひび割れで、であとは靴箱があ
の
落下しているというのがあるんですけど、あれはもともと立て付けが悪いというのが今回露呈しまして、それはこれじゃダメだなと、まああれを直さないかんですけどね。まあというような 特に大きな被害は起きてないです。ただしやっぱりその台所を直撃していると、だからそういう生鮮品だとかが入りにくくなっていて、でしかもそのコンビニにまでお客さんが殺到するという状態が起きているということですね。だからまあ影響がゼロってことはないですということで、今日は、特別編ということで、前半は令和の代表選についてで、後半は、この熊本でのこの地震についてまあお話をしてきたわけですけれども、あなたの家の冷蔵庫はちゃんと中身入ってますか？
入ってます。
あ、そうですか。
だいたい私が1週間分の買ってるんですよね。
あ
で肉とかも冷凍してるし、
昨日そのスーパーとか何軒か回ったんですよ、はい、で例えばドラッグストアコスモス、
はい、
全国展開してますけども、まあそこはいろんな生鮮品とかも扱ってるわけですけど、はい、一家族3本まで、うん、飲料水ペットボトルのお茶とか、で3本だったから、まあ、店によっては5本ってとこもありましたけど、やっぱだから親子で買い物に来てた若いお母さんとちっちゃな子供さんが、うん、まあね、なんとかちゃんあなたもこれを持ってねとかって、その 1.5 リットル入りだかのペットボトルをこうダイソーに両手で抱きかかえていく姿とかを見ましたけどね。だからやっぱその飲料水の確保っていう部分はまあまあね、本当この暑い中ですからね、切実っちゃ切実なわけです。幸い熊本市は水道が生きてますからね、うん、
あと電気も水道も、
ね、何ライフラインに関しては特に大きな影響はないんで、
だから前回の地震に比べての熊本市はまだ幸いね、
うん、だから時々やってくるその余震がね、うん、びっくりされるぐらいで、今のところその本当に大きな影響はない、
うん、
それとまあ、今回の地震が先ほども申し上げたように、まあ、夕方4時過ぎの発生だったので、まあ、その晩飯の準備にそのダイレクトに影響はあったと。それと
帰宅難民がすごかったですね。
帰宅難民はそうですね。だから会社が即その帰宅を命じてる会社はまだいいんだけど、もたもたしてた会社なんかは
もう帰れないとかね、
ね、バスやら路面電車やらみんなも止まっちゃう状態
で渋滞も多かったから帰り着くまでに時間かかったとか、ね、
まあだからそこら辺はちょっと教訓になって、だから前の地震はね夜ね、その前震が9時台、
う
ん、そして
本
震が夜中だったですから、うん、だからちょっとねまあ教訓になってなかったのかもしれないですけども、まあでもこれからまだその大きな余震が来ないっていう保証はどこにもないので、まあ私はむしろ来るんじゃないかというふうにまあ見てるわけですけれど、まあともかく、これ収録しておりますのは本日8月1日土曜日の現在時刻17時5分ぐらいなんですけども、まあ一応まあ今日一日熊本で、張り付いてここの ISS に原本現地、取材本部を設置した状態で、番組をお届けしておりますが、まあこのまま収まれば明日一応一旦新大阪の MLS に戻ろうと思ってるんですけどね、戻ろうと思った時にズドンと来たりするとですね、またしばらくいなきゃいけないということの大変なことになるんですけど、さあどうなるでしょうかということで、さあお届けしてまいりました QIC、 今回は特別編ということでお届けをしております。CM 抜きでお送りをさせていただきました。まあこちらこの ISS からあとはこの後、まあこれ8月1日土曜日ですので、この後、IBB ジャーナルサタデーを、生配信、そして、ミッドナイト前島を生配信ということで、お送りしていく段取りになっていますが、今から準備をせないかんという状況ですね。でまあともかくね、こちら熊本では木田上優子、イペリット上田、そして阿波広子、この3人がまあ現役パーソナリティで頑張ってくれてるわけですけども、それぞれまあ無事であると。でさらに、まあ OB OG でいうところの、例えば、マウナケアシオンとか、 まあ、皆さん元気でやってらっしゃる立花幸恵さんもそうだね、ということで、で立花さんのところはなんかあの旦那の実家が益城なんですけど、そこがひっちゃかめっちゃかで大変だとか、あと親戚の、あの親戚だか実家だかの、あの家が天草にあるので、それもなんかしね、あの片付けに行かなきゃいけないみたいな話をしてくれてます。まあともかくあの体っていうか人命というか、そこら辺の部分では皆さんその特に問題なく怪我はなく過ごしておりますんで、どうぞ皆さんご心配なく、よろしくお願いいたします。そしてまあこちら熊本の地震のいろんなあの義援金とか送りたいなと考えている方、ぜひですね、あの熊本県が開設している募金の受付の窓口がありますんで、そちらの方へどうぞ。いろんな政党だとか、あるいは企業だとかマスコミとか、そこら辺がやってるやつは中抜きがありますから、これはもう確実に届くのはもうそういう行政のやつですから、そちらの方に送っていただきたいと思います。そしてさらにそれでも、まあ、まだ余裕があるよっていう、そういうお金持ち、素敵なお金持ちはぜひ IBB にもぜひそのお流れを送っていただければありがたいと思ってます。もういつでも動ける状態で、私らはこの地震、もちろんこれは熊本県だけじゃありません、今後どこでどういう災害が起きるか分かりませんが、そこに、向かいまして、そこから現地からマスメディアが伝えない埋もれた情報などを、伝えたり、いろんな取材活動を展開するつもりでおりますんで、どうぞ皆さんそれを支えていただければありがたいなと思ってる次第でございます。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、その募金口座とかはうちの IBB の、ツイッターアカウントですとか、あるいはゲステレの番組の概要欄などに、書いてありますので、そちらの方をご覧いただければと思います。このまま収まってくれればいいんですけれども、本当にこの暑い夏ね、揺れがまだまだ続いている熊本地方、今後もまだ予断ができない、予断を許さない状況です。ということで、今日はこちら ISS から榎田新右衛門と
平上優子でした。
はい、お送りしてまいりました。それでは来週は大阪から慣れるでしょうか。ごきげんよう。